イザヤ書の53章を開きます。普通はここの場所は十字架の予言の章として親しまれ、味わわれている場所でありますが、今日はこの場所から復活という問題を取り上げたいと思うのです。そのことが具体的に記されておりますのが、格別に10節の後半であります。お読みします。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。末永くという言葉の中に、この53章に記されております苦難のしもべというものが、死んでおしまいではない、その後に生き続け、活動し続け、さらに豊かな報いをいただくんだということが、この中に力強く記されている姿を見ることであります。で、今日はそのことについて3つの角度からお話をしたいと思います。10節の前半に、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。この53章に出ております苦難のしもべ、苦難ということを通して人々に救いを施すことができる、そのしもべというのは神に砕かれたしもべであったということであります。文語訳ではエホバは彼を砕くことを喜びてとなっています。もちろんこれは人のことを痛めつけて喜ぶという過逆主義的な意味ではありません。主のしもべというものを徹底的に砕くことによって、そして主の御心を行わせよう、それが神のご計画にかなっているという意味で、この喜んだという言葉が使われてあります。私たちにも生涯にも当てはめて考えてみたいと思います。人生で経験をいたしますさまざまな挫折、試練、あるいは困難、課題ということを考えてみたいと思います。そうしたことを一つも経験しないでスーッと育ってしまったという方は、おそらく誰もいらっしゃらないと思います。なぜ人生の中でそういうことが起きるんだろうか。神様が意地悪だろう、だからだろうか。決してそうではない。主は彼を砕くことは御心であったと、ここに記されておりますと同じように、これは私たちの人生にも当てはまるのであります。つまり私たちが経験しておりますそうした困難、挫折というものは偶然に起きるものではない、何かの罰で起きるものではない。よく何かをすると罰が当たった、こういう思想が日本にはございますけれども、ナウエンという人が言っておりますけれども、キリスト教的な苦難の理解、これは神は私たちを絶対的に祝福してくださる、それ以外のことはなさらないという信仰に立っている。ですから苦難というものはあったとするならば、それは私たちを砕くという目的を持って与えられているんだということであります。信じられますか？時々そう、真っ只中にいるときはそう信じられません。なんで私だけが、神様は私をこうした目に合わせなさるのか。他の人を見るとみんな楽しそうにいるのに、私だけがどうしてこんな苦しい目に遭ってるのかと文句を言いたくなるようなときというのはあります。けれども、そんな真っ暗な時にも神様は祝福以外のものを私たちに与えようとはしていらっしゃらないんだ。これは私たちの信仰です。その神様が 砕くことを喜びなさる、御心となさることもあり得るんだ、捉えさせていただきたいと思うんです。なぜでしょう。それはこの主のしもべの場合には他の人々に対して救いをもたらすためであったのです。五節を見ていただきたいと思いますが、ご一緒にお読みくださいませんか。第五節3、はい。私たちに平安をもたらした。彼の打ち傷によって私たちは癒された。背きの罪のために差し通され、文字通り主イエス様の懐には太い槍が突き通されました。私たちの咎のために砕かれた。十字架の上で太い釘を持って両手と両足を打たれた時に、まさに肉体的にも砕かれなさったのであります。彼への懲らしめが平安をもたらし、打ち傷によって癒された。主イエス様は肉体的にも徹底的な痛みを通して砕かれなさった。でそれは単なる肉体的なものすごい痛みであったというだけではなくして、おそらくもっと大きな痛みは彼のプライド、人間的に持っているところのプライドというものが砕かれてしまったという大きな経験ではなかったかと思います。文字通り着ているものは全部取り去られ、人々からお前が救い主ならば十字架から降りてこいという叫び声を周りから浴びせられ、つばきをされ、髭を抜かれ、ほっぺたを平手で叩かれる。これはもう人間としての尊厳、もっと言いますならば日本国憲法も保障しております基本的人権、誇り、そうしたものが全部粉々に打ち砕かれてしまうという経験だったわけであります。しかしそれは砕かれるために砕かれたのではなくして、私たちのそのイエス様が砕かれなさった一つ一つのアクションを通して私たちに癒しを与え、許しを与え、清めを与えるためのものでございました。それだけではありません。砕かれるという経験は私たち自身にも恵みを与えるものであります。イザヤ書が開かれておりますので、53章のちょっと後、53章戻りますから何か置いといてくださって、57章見てください。15節ご一緒にお読みくださいませんか。はい。意図高く崇められ永遠に住まい、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられ、私はへりくだった人と共に住む、へりくだった人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためである。心砕かれてへりくだった者と共に住んでください。逆な言い方しますならば、砕かれるという経験なしに順風満帆で俺は何でもできる、世界で一番優れたものだと鼻を高くしている者は神様から離れているということです。もう一つ開きましょうか。66章イザヤ書です。今日はあんまりあちこちしないでイザヤ書だけに限ります。66章の第2節、それもご一緒にお読みしましょう。3、はい。これらすべては私の手が作ったもの、これら私が目を留めるものはへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。 私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉に驚くものだ。先週新学生たちが証しをしてくださいました。特に女子の4人の新学生がほとんど異口同音に、新学院の生活ってどういうものでしたかっていう証の中に、新学院で砕かれました、砕かれました、まあ、どんなに大きな土が新学院というところに待ってるんだろうと、入る前の人ビクビクするかもしれないと思います。しかしよかったなぁと、私はそのお証を聞きながら、共感を覚えておりました。もちろん人間的な意味でね、プライドが砕かれるとか尊厳を砕かれるという、そういう意味ではありませんけれども、自分が正しい、自分のやり方は間違ってない、自分は一番優れたものだと思うような、そうしたものがあるとするならば、それは砕かれるべきことでありましょう。私自身の長い伝道者としての生涯を顧みましても、全てがうまくいっている時というのは、あんまり近く主の御臨在をもちろん感じないわけではないんですけれども、一番感じるのはうまくいかない時、大きな失敗をしてしまった時、あるいは自分が願っている決定ではないとんでもない決定がなされてしまって、自分の計画はどうなってしまったんだろう、自分の尊厳が大きに傷つけられてしまったというような経験をいたしました。しかし実はその時こそが、本当に主が近くいてくださる、助けてくださるということを強く学ぶ時でありました。主イエス様は砕かれたしもべだったんですね。私たちのために徹底的に砕かれなさった。もしここにいらっしゃる方で、人生の中で今自分がその砕かれるという経験をしてるなと思いの方がいらっしゃるならば、それは神様が決して皆さんをダメにしてしまおう、潰してしまおうと思って砕いていらっしゃるのではないということを覚えたいと思います。主は彼を砕くことを御心となさった。主の御心を捉えて、主の恵みを味わい知って立ち上がらせていただきたいと思います。もう一つ、この53章から主のしもべの姿として学ぶことができるのは、単に受け身として砕かれたというだけではなくて、そのしもべは進んで命を捧げたということであります。もしこれだけで終わるとするならば、このしもべっていうのは、なんかこう何にも意志を持たないイエスマンのような感じで、ね、ノーと言えない、なんとかっていうありますけど、ノーと言えないからじっとそこにいる、神様が徹底的に砕かれてしまった、非常に受け身的な人間だけのピクチャーとして捉えてしまいがちです。そうではない。彼はその痛み苦しみの中に進んで命を捧げたのであります。10節を見てください。自分の命を財家のための生贄とする、ご自分の命をいわゆる生贄そのものとして捧げた。昔の生贄制度というのは、祭司が自分で自分の体を生贄と捧げることはないんです。祭司が身代わりとしての動物を殺してその血を捧げるのです。それが昔の生贄制度です。しかし主イエス様はご自分の血を、ご自分の体を生贄として喜んで進んで捧げなさった。11節を見てください。命の激しい苦しみとあります。その激しい苦しみの中に自らを置きなさった。小さなエピソードがありますけれども、主イエス様は十字架にかかられるその寸前に、ローマの兵隊たちから小さな 憐れみを受けたんですね。ご存知でしょうか。もつ薬を混ぜたブドウ酒を、これからね、生きてる生きたまんまの人間にね、その大きな太い釘で手と足打つんですから、打たれる方も嫌ですけども、打つ方も嫌だと思いません？皆さん、それローマの兵隊になってみたいと思います？私だったらもう心臓弱いから、もう早速ごめんこぶると逃げ出してしまう。まあ心臓の強い人もいるかもしれませんけど、その鬼のようなローマの兵隊でもね、鬼の目にも涙っていうのがありますから、最後に情けをかけてくれたんです。もつ薬というのはモルヒネのような痛みを和らげる麻酔効果があるのであります。お分かりですね。これから筆舌に尽くしがたい、ガンガンと釘打つんですから、まあ少しは痛みを和らげてやろうという憐れみから、そのもつ薬を混ぜたブドウ酒、まあこれでも飲みな、そう言ったんでしょうかね。しかしイエス様どうなさったかご存知ですか？ありがとうと言ってみましたか？ノーサンキューと言った。ノーサンキュー、いりません、私はこれから受けようとするところの苦しみ痛みというものを半ば朦朧としたような麻酔状態の意識で受けたくはありません。これは人々の罪を背負うところの贖いとしての行為だから、冷めた意識を持ってそれを全部受け取りますという意思表示をノーサンキューという言葉で表されたんです。彼はご自分の痛み苦しみに真正面からぶつかっていかれました。さらに12節を見ますと、彼が自分の命を死に明け渡しと書いてある。自発的な意思を持って死に対して明け渡しなさった。言語ではこれは傾ける、空っぽにするということで、これ今私はコップ持っております。このコップを傾けてぐーっとやると中にある水が全部出てしまう。イエス様はご自分の中にある命、血潮の全てを全部を意思的に注ぎ尽くしなさったのであります。私たちはこれから聖餐式に預かりますけれども、聖餐式は何を意味するでしょうか。パンは砕かれたイエスの身体を象徴します。十字架の上で裂かれ、槍で刺し貫かれ、砕かれた尊いキリストの身体がこれからいただくパンに象徴されています。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。杯というものは最後の一滴までも注がれたキリストの尊い血潮の象徴であります。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。今日これからの聖餐式にこの主のご自分の意志を持って命を注ぎ尽くされた贖いを覚えたいと思います。3番目、そのしもべは豊かな報いをいただきました。8節にはその命が取り去られた、生ける者の力絶たれた、もう命が終わったと書いてある。9節には彼の墓が設けられ葬られた書いてある。ですからもう文字通り命は終わってるんです。しかしそれなのに長い命が与えられる。10節を見ますと末長くと書いてあります。あるいは別な訳ではその日を長くすると書いてあります。それから11節を見ますと苦しみの後を見て満足する。死んでしまって何の意識もなければ後を振り返るわけにもいきませんね。それから12節にはぶんどり者を分かち取るとも書いてあります。勝利者として戦利品を分かち取っている。これは孫を方なく主のしもべが一旦は死んだけれども生き返るということの予言でなくて何でありましょうか。 素晴らしい、これは主の復活の予言そのものでございます。具体的にはどういう結果でしょうか。十節の子孫というのは彼の贖いによって救いに預かる霊の子供たち、つまり私たちのことであります。それを見る、つまりその集まりによって教会が建設され世界に福音が広がっていく様を表しています。11節、多くの人を義とし、すべての人の罪が許され清められることを表しています。12節、分取り者、これはエペソ書4章に具体的な解説があります。神はこの復活を通して得た分取り品を一人一人のクリスチャンに分け与えてくださる、賜物という形でくださる。その復活を主がその結果を見て大いに喜んでいらっしゃるという予言が、この場所の彼はその苦しみの後を見て満足する。ここでちょっと考えてみましょう。皆さんいかがですか。私たちが十字架というものだけを知っていたならばどうでしょうか。確かに私たちの罪の代わりに誰かが代わって死んでくれたらしい、そうかもしれない、かもぐらいで終わってしまうと思うんですね。しかしそれが本当だという証拠には彼がよみがえってその結果を見て喜んでおられるというその姿であります。主イエス様はその結果を今この場所に生きてご覧になって喜んでおられるのであります。今日のメッセージは何でしょうか。キリストの復活という勝利は十字架の死という犠牲があって初めて可能であったこと、神に砕かれるということに身を任せて全く砕かれ自分の命を最後の一滴まで注ぎ出すことを通して与えられたということであります。どうか聖餐に臨みますときにこの恵みが私たちのものとなりますように感謝を持って臨みたいと思います。感謝だけではありません。どうか私たちもまた砕かれることを経験し喜び、そして私たちの身を主のご奉仕のために、兄弟姉妹方のために心を注ぎ出す愛を持って互いに使えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、この復活の良き日、勝利というものが主イエス様の限りない犠牲の結果として与えられたことを感謝します。どうぞ私たちもどなたかの魂のために身を砕き命を注ぎ出すものとしてください。注いで祈るものとしてください。愛を注ぎ出すものとしてください。自分のプライドが、自分の権利が砕かれてしまうときにも砕かれることを恵みと捉えることができる信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。